はようございます。私は成長の絵本部講師の田中明則です。第4回目の本日は谷口正信成長の絵総裁、谷口淳子成長の絵白高い総裁の共著、森の中へ行く人と自然の調和のために成長の絵が考えたことをテキストに、自然と共に生きるというテーマでお話をさせていただきます。昨年2013年10月1日に、成長の絵国際本部は、東京原宿から山梨県北杜市の八ヶ岳南麓に建設した森の中のオフィスへと移転しました。この森の中のオフィスは、日本初のゼブ、ゼロエネルギービルとして建設されました。ゼロエネルギービルとは概略すると、建物における一次エネルギー、石炭、石油、天然ガス、水力、原子力などの使用量を省エネや再生可能エネルギーの利用などによって削減し、一次エネルギーの年間使用量を正味ゼロまたはおおむねゼロにする建築物のことを言います。標高1300メートルの南行きの緩やかな傾斜地にオフィスの敷地があります。敷地面積は約7万2000平方メートル、2万1000坪、カラマツの人工林と、栗、コナラ、白樺などの自然林からなる森の中にオフィスが建てられています。オフィスが設置されている場所は、その森の中の人工林の部分に建てられ、自然豊かな広葉樹林はできるだけ保存されています。オフィスのある山梨県北杜市の八ヶ岳南麓は、日本でも有数の年間日照時間が長い場所です。その恵まれた日照条件を生かして、オフィスの屋根全面には 470kW の太陽光発電パネルが搭載され、オフィスの電力の一部を賄っています。また、冬場のオフィス周辺の気温は氷点下15度近くになります。そのため、建物の屋根に設置されている太陽光集熱パネルで温められた空気を床下に通して室内を温める太陽熱集熱システムを採用し、さらに屋根や壁面、窓の断熱性能を高め、床下には敷地から出た自然石の砕石を敷いて蓄熱材に利用するなどして暖房効果を高めています。照明についてはトップライトなどにより自然光を積極的に取り入れ、電気照明は LED 照明とすることで、照明エネルギーを大幅に削減しています。さらに、地元産の間伐材を利用した木質バイオマス発電装置を設置し、オフィスの電力を太陽光発電と木質バイオマス発電によって賄います。木質バイオマス発電は、給湯や暖房などの熱源としても利用されます。さらに木質ペレットボイラーが設置され、熱が足りない場合は、それによって熱源をコントロールしています。この太陽光とバイオマスによって発電した電力は、400kWh の日本最大級の大容量リチウムイオン電池に蓄えられ、マイクログリッドという小規模発電ネットワークによって適切に電力が制御されています。これによって、従来の同規模の建築物に比べ 45% の省エネルギーを実現し、残りの 55% は太陽光発電とバイオマス発電によりエネルギーを作り出すことによってゼロエネルギービルを実現しています。建物の構造は周囲の豊かな森の中の自然に溶け込むデザインとして、低層型の木造2階建て、一部鉄骨構造となっています。木造とすることで、建設から廃棄に至るまでの CO2 排出量を低減させることができます。オフィスの延び床面積は約8000平方メートル。建物は東西に細長い長方形の建物が敷地の傾斜に沿って間隔を空けて配置されています。それぞれの棟は南北を貫くセンターロードという廊下によってつながっており、各棟に間隔があることで、自然通風、自然採光を最大限に利用したプランとなっています。 その建物に使われている木材の9割は、FSC 認証林の山梨県産材を使用しています。FSC とは、国際的な森林管理の認証を行う森林管理協議会、フォレスト・スチュワードシップ・カウンセルのことです。環境保全に配慮し、地域社会の利益にかない、持続可能な形で生産された木材に、この FSC マークが与えられます。これらの木材を使用することで、環境保全に配慮するとともに、地産地消によって地域の経済にも貢献していることが証明されることになります。さらに、森の中のオフィスの建築プロジェクトそのものに FSC 認証が与えられる、FSC 全体プロジェクト認証も取得し、国内最大級の木造建築物としては、日本で初めての取得事例となっています。このような最新の環境技術を結集し、環境と共生する建築を徹底的に追求し、実現させた森の中のオフィスですが、では、成長の絵ではなぜ森の中のオフィスを建設したのでしょうか。そのことについて、インターネット上に開設された成長の絵森の中のオフィスのウェブサイトに、次のような説明が掲載されていますので、それを引用して紹介したいと思います。一部省略して朗読いたします。地球温暖化の抑制に向けて、私たちはいかに行動すべきか。2001年、宗教団体として初めて環境 ISO 14001の認証を取得。2007年、国内の全事業所66カ所で認証取得を達成。同時に、教団の活動から排出する CO2 を相殺する炭素ゼロ運動を開始。そして、成長の絵が出した次の行動。それが森の中のオフィス計画です。今や地球温暖化は、社会の変化を上回るスピードで進んでいます。このままでは温暖化の危機を克服する可能性はどんどん小さくなっていくばかりです。もはや温暖化を食い止める新しい技術の開発に、頼るだけでは間に合いません。私たちは今のライフスタイルを根本から改めなければならないのです。自然のあらゆるものには神聖仏性が宿り、それを拝むことによって真に自然と調和することができる成長の絵はそう考えます。地球温暖化の解決が急がれる今だからこそ、この考え方を私たち自身の生き方の中に実現したい。と言って、原始生活にタイムスリップするのではなく、現代的な生活を営みながらも、自然と調和した心豊かな生活を送ることができるというモデル社会を作りたい。そうした思いを形にしたのが森の中のオフィスなのです。私たちは森という自然の中に仲間入りさせてもらい、森の機能を奪うことなく、森の豊かさをそのまま生かしながら、森と人との共存を目指します。自然から奪う生き方から、自然に優しい生き方、そして自然と共に伸びる生き方へ、成長の絵は森の中のオフィスから学んだ情報を世界に発信します。朗読を終わります。このようなコンセプトのもと、森の中のオフィスは2003年にその構想を発表し、約10年の歳月をかけてオフィスが完成したのです。ここで、私の話を少しさせていただきます。私はこの森の中のオフィスの建設プロジェクトの一員として、2005年平成17年から2011年平成23年3月まで約5年半の間、業務に携わらせていただきました。当初はまず土地探しから始まりました。不動産のことについては全くの素人です。そのような中で、不動産業者からの情報をもとに、実際に現地に赴いて、実地調査を行いました。不動産業者と一緒に、時には資料だけを頼りに一人で、その候補地を見て回りました。GPS とカメラを持ち、森の中を歩き、オフィスが立ちそうな、比較的平坦で、ある程度の面積がある場所を探します。オフィスの土地はすぐに見つかると思っていましたが、実際には有力な候補地はなかなか出てこない状況でした。2年間で200件以上の土地の紹介を受け、5、6人のスタッフで約90カ所の現地調査を実施しました。 そのように全国を探しに探して、現在の八ヶ岳南麓の土地にたどり着きますが、八ヶ岳の森はとても雰囲気が良く、豊かな自然に恵まれた場所です。敷地周辺からは八ヶ岳や南アルプス、そして富士山も見ることができます。各地の森を歩きに歩きましたが、それも今では良き思い出の一つです。共に土地を探してくださり、そして一緒に森を歩いてくださった方々にも、心から感謝をしております。土地が決まった後は、オフィスの設計に入りました。炭素ゼロの実現を大前提に、最新の環境技術を組み合わせて、極力環境負荷を低減するオフィス設計を目指しますが、これらの環境技術を最適に組み合わせたオフィスは、これまでに事例がなく、設計者にとっても未知の取り組みであったため、課題が山積しました。その中で、建設プロジェクトで発注者側に立って、マネジメントを行うコンストラクションマネジメントというサービスを行う業者があることが分かり、そのサポートを受けてプロジェクトが進められることになり、課題解決につながっていきました。本日のテキスト、森の中へ行く、人と自然の調和のために成長の絵が考えたことの5ページから6ページを朗読いたします。気候変動に対処するための国際協力が遅々として進まない大きな理由は、化石燃料を主体とした文明を発展させてきた様々な産業や、それに支援された政治や行政が、このような自己保存力を発揮しているためである、と私は考える。政治は少なくとも民主主義国家にあっては、国民の大多数が望まない方向へ動くことはない。だから、現在の文明を享受し、それを基礎とした技術や仕事を生活の基盤とする大多数の人々が、化石燃料による文明から脱する方向に政治を動かすことは至難の業だろう。しかし、その一方で、満員電車で老人に席を譲るような正しい行いは、それ自体が偉大な力を持っている。本当は自分でやりたくても、いろいろな理由をつけて実行しない行為を、目の前で他人がしたとき、自分の中の本心に多くの人が目覚めるに違いない。文明の転換期である今、すでに多くの先人がそういう正しい行いに着手し始めているが、成長の絵もその一端を担いたいと思う。朗読を終わります。私たちが大都会から森の中へ本部事務所を移転し、そこで業務を行い、また日常生活を営んでいるのも、このような自然と人間が調和する新たな文明を構築するためのそのモデルとなるためです。まずは成長の絵を信仰している私たちが率先して、豊かな、またある意味では厳しくもある、この森の中の自然に囲まれた環境で、自然と共に生きる生活を自らが実践し、その生き方を多くの人々に情報を発信していくことによって、そのような生き方をする人が一人でも増え、環境問題が解決し、自然と人間が調和した世界が実現されることを願ってのことなのです。本日のテキストの30ページから31ページを朗読いたします。都会で生活していると、宗教や信仰というものも、なんとなくバーチャル化してくるのではないでしょうか。効率が優先されるから、努力を省略し、本物の代用品で満足してしまう。しかし、自然は本物を要求します。だから、日本の宗教は伝統的に、山の中や上にあるでしょう。今でも本当に信仰や信念を確かめたい人は、都会の外へ出て、四国の山々を巡ったりするではないですか。朗読を終わります。ここ、北斗市に引っ越してくる前は、森の中での生活は、都会生活とは違って、不便なこと、大変なことがたくさんあると思っていました。確かに以前は、買い物でも、自転車で5分も走れば、コンビニやストアがあり、店も夜遅くまで開いていましたので、何か必要なものがあれば、すぐに買うことができました。しかし、今でも車で移動すれば、近くで食料や 衣類なども調達できますし、不便さはあまり感じません。また、暖房についても、石油ストーブは使わず、薪ストーブを使っています。確かに石油ストーブはすぐ暖かくなり、便利ですが、薪ストーブも子供たちに薪を持って来させたり、焚き付け用の小枝や松ぼっくりなどを子供たちと森に行って拾ってくるなどして、家族楽しく使っています。また、地元で採れた食べ物がとても美味しく、やはり素材が良いのがわかるのでしょうか。子供たちが美味しいと言って、とてもよく食べてくれるようになりました。そして、晴れた日には周囲の山々がとても美しい。その山を見ているだけで元気になります。空もとても近く感じますし、空気も水も美味しい。夜空の星も月もとても美しい。物が豊かであること、便利であることが幸せなこと、と多くの人は考えているかもしれませんが、本当の豊かさは物にあるのではなく、便利ではなくても幸せを感じることがあるのです。成長の絵では、神、自然、人間の大調和の世界を実現しようと、自然と共に伸びる運動を進めていますが、都会にあるバーチャルな自然ではなく、本物の自然と触れることで、自然と共に生きるとはどういうことか、本当の豊かさ、本当の幸せとは何なのかに気がつくきっかけになると思います。そして、そのような自然と共に生きる生活を、多くの人々ができる社会が実現することを心から願っています。以上、4週にわたりお話を担当させていただきました。お聞きくださいました皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げ、これで私の話を終わらせていただきます。